ご神殿に皆さんご覧のように可愛らしい花が備えられておりますね。まあ、あの水仙というね花です。まあ、それぞれ、特徴がありまして、まあ、名前もいろいろあるようですが、水仙のね、咲き乱れる名所もあるようですね。テレビなんかでそういうところが紹介されておりますが、私はあの再入院をして退院させていただいてからもう外に行かないということにさせていただいておりますけれども、大変ありがたいんですよね。そういう外のものがこう持ちいただいてこう、見ることができるんですよね。でそのここに参拝される方たちがね、まあ、別に私のためにも生きてる来られてるわけじゃないでしょ。神様や御霊様にお供えしてくださいと言って持ってこられるんですが、私がここで御用させていただいておりますと、その神様や御霊様にお供えさせていただいたものをですね、見ることができるんですね。えらい、役得というんでしょうかね。そういうふうなことでありますね。で、あの教祖様はですね、42歳の時に大病なさいまして、まあ、その時に、まあ、今でいうところの医者がもう手の施しようがないというそういう状態だったんですね。もう十中八九助からないと言われたんですね。その教祖様が、おかげをいただかれてね、元気になっていかれました。そしてその4年後の46歳の時にね、神様からあの時死んだと思って欲を話して天地金の神を助けてくれというそういう願いを受けられるんですね。4年間かかってるんですけど、42歳の時にそのまあ42歳というのは昔からその厄年というか死にというんですね。死ぬ人が多いという年なんでね、42歳というのはね、これは昔からそういうふうに人間が言葉のゴロゴロで、そういうふうにね、女性は33歳三段、まあ、その頃に実際にお産後して亡くなる方もいるんですよね。それで厄年というふうに今言われたんです。まあ、まさにそういう年に教祖様はね、まあ、男の人の場合はその働いて働いてね、疲れが出やすい一つの節があるんですよね。そういう時に教祖様は大病なさいまして、もともと体が弱かったわけですからね。まあ、今日誕生日を迎えられた木村君は病気をしたいのは聞いたことはありませんからありがたいですよね。56歳になるまで元気で仕事してね、今お父さん、高齢のお父さんを助けて、その頑張ったそれができるというのはとてもありがたいですね。で今日その場合はそういうことで42歳の年に大変なことになったんですよね。でしかしおかげを受けられて、そして、なんで文さんおかげいただいたんだろうかって、まあ、みんながこう教祖さんのところで参ってくるようになったんですね。まあ、おかげをいただいたことが明らかですから、わしもおかげをいただきたいと言ってですね、病気をした人とか難儀をしている人がみんな来るんですよね。それがその時のことを書いてあります。来た人も待ち両方の差し替えにあるよ。つまりその教祖様のところに来るんだけども、教祖様は百姓をしてますから、ね、そのずっとその広間におるわけにいかないんですよね。今日は草を取りに行こうとか、今日はね、倒れ寄せないけんとかあるんですよね。まああの今日参拝されて君江さんが畑がありますから、先生昨日は 草取りしまして疲れましたとか言われてますけど、それはあのちょっとしたね、そんなに広いところじゃなくてもそういうことが再々あるんですよね。畑があったり田んぼがあったりした。京都の場合はもう本格的な農家ですから、しかもその42歳までの間に相当田畑が増えてますからね。働いて働いて頑張って ね、村でも上から何番目というぐらいのそういう田畑持ちになっておりましたから大変なんですよね。そこでそのあの時死んだと思うで欲を離してというふうに言われるんですね、神様から。それは畑があったり田んぼがあったりしたら、今年も田植えしたらまた秋に収穫があってお米が取れるわけですから、すごいありがたいことですよね。食べるということにおいて、まあこれ安心ですよね。いわゆる自分のところの食べ量と、それからその余ったお米は売ってお金に換えられます。そしたら生活が楽ですね。しかし神様はですね、その42歳の4年前にあの時に死にそうになった病気、あの時助かっただろうと、おかげで、あの時死んだと思ってもう欲を離してというのは、その百姓をやめてこの神様の御用に専念してくれって言うんですね。それが46歳。教様も相当考えられると思うんですよね。実際に伝えによりますと、奥さんや奥さんの実家のお父さんがものすごく反対したそうです。さっそうですよね、働き者のね、真面目な分さんやから言ってうちの娘をやっとんのに、それをやめて、百姓をやめてね、拝み屋になるんかっていうことですよね。大変なことだったんですね。でそして教祖様はこういう神様から言った。家内も御家になったと思ってくれてね。御家よりまし、物言われ、相談もでき、子供を連れてボトボト農業しようってくれって言って、神様がその当世さんに向けてのそういう願いが表明されたんですね。大変なことです、それは。だからもう辛かったと思います、奥さんはね。しかしこの決め手になったのが、あの時死んだと思うって、死んでたらもう生きとらんわけですからね。実際にさっき最初に言いましたように、ハッククリンですね、もうこれ助からんという医者に言われてるんですが、九死一生、十中八九助からないと言われてるんですから、あの時死んでても仕方がないですよね。それが助かったんだから、死んだと思って欲を離してというふうに言われるんですね。ダメ押しをされたんですね。私はそのことを最近思い起こしましてね、私もね、今まで本当自慢できないけど9回新職なんですね。生まれた時に産声上げてない、そこから始めてね。あとはちょっと恥ずかしくて言えないですけどね、ほんま皆さんはええいうようなところ私は助かってるんですよ。まああのこの際だから恥を忍んで言いますけど、まああの殺されそうになったのが3回ありますね。まあ、それから交通事故が2回死にそうな事故がありますね。そういうのを含めて9回今まで死にそうかな。あの今回の入院したのが9回目ですね。去年に入院したのはね。でその時に改めてね、私も今回ね、お医者さんが新しいお医者さんに変わりましたけどね、改めてそこで引き継ぎがあったんですよね、お医者さん同士のね。でその引き継いだお医者さんから、新しい先生からまた私の今回の病気について説明がありまして、あ大変だったんだなと、私自身がね、一言じゃなくてね。で私もね、あの時死んだと思ってということをね、しっかりいただかなきゃいけない。教祖様は1回の態度でそこを悟られたんですよね。私はよっぽど分かりが悪いんでしょうね。9 休会しに損なってやっとその気持ちちょっと分かりかかってきたという感じがしますね。そういうことで今お披露前に、おらせていただく、雇用させていただくというその腹決めがなんかできてきたような気がするんですね。そうすると私は外に出ないのにこうして外からね時咲く花がね皆さんがお持ちくださる、お供えとしてお持ちくださる、見ることができる。出かけていかなくても見ることができるんですね。もったいないことだなというふうに思うんですね。今朝もこのご記念の後また家内と一緒に朝ごはんをいただけると思うんですが、お腹が空いてきました。朝2時過ぎから起きてますからもうお腹空くんですよね。お腹空くのありがたいですよね。中にはお腹が空かない食べられないいう難儀をなすってる方あるんですよ。皆さんお腹空いてきたでしょ。お腹が空いてご飯が食べれるのはありがたいことだ、ね。今日も私はその教祖様の実況神殿と言われるあの時死んだと思うとよくお話してということでご用なさったその教祖様に習ってのご用を始めさせていただきます。はい、今日もありがとうございます。